おはようございます。一言お祈りいたします。父なる神様、こうしてあなたに招かれて礼拝が愛する兄弟姉妹たちと共にできますことを感謝します。すぐにしかない身をあなたが守ってくださったことを感謝します。新しい年になって、本当にコロナがまた新しいオミクロン株というウイルスによって全国的にウイルスが蔓延しております。本当に私たちはいつまで耐えないといけないのかと思うところがありますけれども、続けて信じて祈ります。一日も早くこのコロナ感染が収束することができるように、みんなが安心できる生活を送ることができるように、神よ、我らの祈りに応えてくださり、その日を神様が与えてくださるようにと信じてお願いいたします。今朝方はまた津波警報も出てびっくりしましたけれども、大きな被害がありませんようにと祈ります。主よ、今からあなたの御言葉を語ります。語る者を強め、聞く人としての心を開いて、神様が今日も一人一人に語りかけてくださいますように、信仰によって受け止めることができますように、一人一人の信仰が強められ豊かなものとなりますように、心から願います。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。今日のメッセージでありますけれども、今年与えられたこのエレミア書の33章の3節、私を呼べというこの聖書の箇所のことを覚えながら、今日の聖書の箇所を学びたいと思います。今日は旧約聖書のサムエル記というところを開いております。そのサムエル記の前の書にはルツ記という美しい愛の物語が記されているところです。サムエルっていう名前を初めて聞く方がおられるでしょうか。もうずっと教会に来ている方は、サムエルがどういう人であったかということをちょっと、予備知識はあるのではないかなと思うんですが、彼はですね、紀元前1100年前ぐらいの人と言われています。最後の獅子、そのルツ記の前に獅子記ってありますけども、獅子っていうのは、政治を司る人ね、裁く人、まだ 王様が建てられない時代でありまして、まだその王政国家になってない、まだこうちゃんとですね、国が定まってない時にリーダーとして建てられた人たち、国を守ったり、また人々の民たちを裁く人だったりという、裁いたりするわけですが、その獅子というね、獅子記というところがあるんですが、その獅子の最後の獅子であり、最初の預言者と呼ばれている人であります。そして彼はイスラエルの最初の王になったサウル王に油を注ぎ、またダビデに油を注ぎ、王としてこう彼が立てたって言いましょうか、選んだ人でもありました。サムエルの両親、特に皆さんは母ハンナのことは知ってるんじゃないでしょうか。サムエル記の一章を読んでいきますと、この二人には子供がいなくてですね、ハンナは一生懸命神様にお祈りをしたことがこう書いてあります。子供が与えたら神様に捧げますという、そういう誓いもした人でしたけれども、彼女は一生懸命ですね、ハンナという人は、 お祈りをしました。そして神様はその祈りに応えてくださって、男の子サムエルという子供が与えたわけです。で、サムエルは、親元から離されて主の宮に仕える祭司のエリのもとに預けられて、そこで彼は、育っていくわけですよね。一つのエピソードがあります。主の宮にいた時に神様がサムエル、サムエルとこう呼ぶわけです。で、最初彼は分かりませんでした。先生のエリに言うと、それは神様が語っているんだと、その時にお答えください、主よお話しください、しもべは聞いておりますとこう言いなさいっていう箇所がありますよね。少年サムエルの、一つのエピソードでありますけれども、サムエル、サムエルと主が語った時に、彼は主よお話しください、しもべは聞いておりますと応答しました。皆さん、サムエルという人は今日見ていきますが、非常に祈りの人で、ありました。でも同時に彼は聞く人でありました。主の言葉を、主の声を聞く人、主の言葉を聞いて、そしてそれに応答する人でありました。私は今日祈りについて今日お話したいと思うんですが、祈りっていうのは私たちが神様に、叫ぶ、訴える、願い事をする、感謝の祈りをするということでもありますけども、神様からのこういう聖書の約束もありますし、神様の声を聞く、言葉を読んでいく、それに対して応答していくっていうのが私たちの祈りだと思うんです。一方通行ではない、祈りっていうのは一方通行ではない。神様は私たちにサムエル、サムエル、一人一人の名前も読んでおられて、はい、ここにおります主よ、聞いております、聞きます、その聞くということ、そしてそれに対して神様と祈っていく、そういう応答が、祈りではないだろうかと思います。ですから私は皆さんにいつも勧めますが、聖書をよく読んでください。聖書をよく読む、そしてそこから主の声を聞いていく、そして私たちはそれに応えていくんだという祈りを皆さんが身につけていってほしいなと、思います。さて、聖書の箇所を見ていきたいと思いますが、7章の5節から、12節のところを読んでいただきました。もう少しですね、サムエルの生きた時代について、述べてみたいと思います。モーセからヨシアの時代になりまして、そしてヨシアが死にます。偉大な指導者モーセ、ヨシアも非常に偉大な指導者でした。ところがヨシアが死んだ後に帰らぬような人は出てこなかったんですね。いいリーダーがいませんでした。上に立つ人がいませんでした。リーダーがいないと民たちは自由気ままに生きたのであります。自分勝手に秩序がなくなっていきます。そういう、彼らは神様、誠の神様から離れて偶像崇拝をしたり、あるいは不貧困、不道徳、そういう生活に陥っていきました。そして隣にペリシテという国がありまして、そこから絶えず攻撃を受けて、ある時にはペリシテ人に支配されて、しまった時もあります。彼らが大切にしてた神の契約の箱も奪われたというようなことが4章に書かれてありますけれども、で、そういう指導者が出てくると、国は何とか治まる。またその指導者が亡くなると民たちは自由気ままに生きる。皆さんも知っているギデオンとかサムソンとかっていうような裁き司がある 出たことが書かれてあります。まあ、でその獅子の最後が、まあ、今言ったようにこのサムエルという人であったわけですね。で皆さん7章の2節を見ると、イスラエルの前科は主を慕い求めていたとこう書いてあります。まあ、神の契約の箱が奪われてまた戻ってきたわけでありますけども、霊的な状態というのはあんまりよくありませんでした。主を慕い求めていたとこう書いてあります。そして、サムエルの勧めで民たちは神様との正しい関係を正すために、今まで拝んでいた異国の神々やアシュタロテを取り除くのであります。このアシュタロテっていうのはですね、豊穣のあるいは恋愛戦争の女神と言われています。そういう神々を、まあ拝んでいてですね、まあ、それをサムエルは取り除くようにと彼らに勧めました。で彼らはそれを取り除いたということが、書かれてあります。でこの5節から始まるんですが、ここでもですね、断食やそして彼らはイスラエルの民たちは罪を犯しましたとこう告白したことが書いてあります。これのことをこう考えていきますときにおっしゃることですけども、祈りにおいて私たちのうちに罪があるならその願いは聞かれないんだということも覚えなければなりません。何でもかんでも神様に祈れば神様は答えてくださるであろうではありません。私たちのうちにそういう罪を持ったまま神様にお祈りをするならばそれは間違っております。取り除くあるいは悔い改める、その罪から離れるということもまた聖書が教えるところではないでしょうか。イザヤ書のですね、59章の1節から2節の言葉を、読みます。見よ、主の手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、むしろあなた方の咎があなた方とあなた方との神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないことにしたのだとあります。他の箇所にも罪があるならば神様はその祈りを聞くことはありませんとおっしゃっているところがあります。ですから今日の祈りの勝利って後で祈りが答えられたっていうところを見るわけですけれども、その前にすべきことがあったんだということであります。例えで言えばこういうことになりますでしょうか。小さな子供が遊びを終えて、ドロンコ遊びを終えて家に帰ってまいりました。手は服は汚れたままであります。汚れたままでお母さんおやつをちょうだいと言えば、お母さんはまず手を洗ってきなさい、きれいにしてきなさいと言うでしょう。そしておやつを子供の容器に沿って与えると思うんですよね。まず手を洗ってきなさい。それと同じであります。私たちが神のと私の間に何か問題があるならば、それを取り除く、捨てる、イエス様によってもちろん許していただく、何もわだかまりがないっていう祈りこそ神様に応えられる祈りです。私と間、神様との間に何も支障はない、そういう信仰による確信による祈りは神様は応えてくださるのではないでしょうか。そのことを今日、教えられます。断食をし、民たちは罪の告白をしました。その時にペリシテ人が近づいてきた、襲ってきたと書いてあります。彼らを恐れた 書いたり、でサムエルにですね、黙っていないでください、私たちの神主に叫ぶのやめないでください、主が私たちをペシテ人の手から救ってくださるように主に叫び続けてください、黙っていないでくださいってサムエルに民たちはすがっており、サムエルという人がどんなに祈りの人であったか、またその人にどれだけより頼んでいたかということも知るのであります。黙っていなさい、いないでください、叫び、サムエル先生祈り続けてください、そのように懇願をしております。でここ読むとですね、なんか戦いに出かけていったっていうよりも、後で出てきますけれども、生贄を捧げていた時にペシテ人がやってきた、なんかみんなで出かけていったっていうよりはですよね、ミッパってとこに人が集まって、そこで祈りを捧げて、前書の生贄を捧げているような、そういう場面ですよ。そういう時に敵がじわじわ近づいてきて攻めてきた、もう危機一髪、緊急事態であります。サムエルが叫び続けた、祈り続けた、そのことはどのような結果を招いたでありましょうか。10節、ペリシテ人の上に大きな雷鳴をとどろかせ、彼らをかき乱した。大体兵隊というのはこうね、100人の長とか、ね、一つのグループ、こう隊がいくつかあって秩序正しくですね攻めていくわけですよね。戦略を持って、もうバラバラになるともう本当にですね、もう負け戦になってしまいますけれども、本当にそういうことが起こった。神様が誤解にされた。その後民たちは、イスラエルの民たちは、追いかけていって、そして勝利をすることができたという箇所であります。サムエルが黙っていないで叫び続けた、祈り続けた、その祈りが応えられて、このような結果を得たのであります。で、今日のところはそれで終わっておりません。サムエルは一つの石を取り、そしてそれを、記念碑として建てた。勝利の、ね、記念碑として、一つの、大きな石だったんでしょうか、そこに置きました。で、エベン・エゼルという名前を付けたと書いてあります。意味は、ここまで主が私たちを助けてくださったという意味だと書かれてあります。ここまで主が私たちを助けてくださった。皆さん、この言葉は他の言葉で置き換えると、神が今まで祈りを応えてくださったということであります。神様がここまで助けてくださったということは、神様が今回だけではなくて、それ前も、それまでも、それ前も、今回も祈りに応えてくださったということではないでしょうか。そしてこれからも助けてください。エベン・エゼル、皆さんぜひ覚えてください。アドナイ・イルエっていうのが、主は主の病に備えありという言葉。エベン・エゼルは、ここまで主が私たちを助けてくださった、 息を引き取るときに皆さんは何というふうに主に感謝するでしょうか。主がここまで私たちを助けてくださった主に感謝、ここまで助けてくださった。神様はずっと助けてくださる方ではないでしょうか。この言葉は私たちにとって大きな信仰の励ましであります。祈る私たちに励ましを与えてくれる言葉ではないでしょうか。さて、もう一つのお話をしたいと思います。祈りが答えられる、そしてまたその祈りは前回も言いましたように私たちの思いをはるかに超えた祈りと結果となるということでありますけれども、今からですね、2200年ほど前にイギリスの田舎の物語であります、実際にあったことでありますが、小さな家にメリーという女の子が暮らしていました。日曜日の朝になりますとメリーは両親と一緒になんと4キロほど離れていた小さな教会に行きました。礼拝を守りました。教会で聖書のお話を聞きました。で、彼女は学校で読み書きを習っておりましたので、もちろん聖書を読めてたのでありますけども、なかなか聖書を手に入れることができませんでした。昔ですから聖書のお話は教会に行かないと聞けない、持てませんか、持つことができなかったので、教会でしか、聖書の話聞くことができなかったって。彼女は聖書が欲しいって、聖書が読みたい、そういう思いが与えられまして、神様、聖書が欲しいのです、聖書を与えてくださいと祈りました。祈り続けました。でもちろん彼女はです、貧しい家でしたので買うお金がありません。一生懸命お金を貯めていきます。で、6年経ちまして、やっと聖書が買える金額になりました。で、彼女はどこに行けば聖書を手に入るか聞きましたら、家から40何キロも離れた人のところに行けば聖書を分けてくれるというのを聞きまして、彼女はですね、なんと42キロの道のりを歩いていて聖書を買い求めました。やっとたどり着いて、その聖書を持っている方は教会の牧師さんでした。で、牧師先生、聖書を買いに来ました、聖書を分けてください。牧師さんは全部売れてしまって、あと3冊残ってるけども、これは友達に、渡す聖書で分けるものがありませんと答えます。メリーはそこで泣き崩れてしまったそうであります。長年貯めたお金、42キロも旅をして聖書を買い求めてきたけれども、そのような結果になってしまった。本当にそこで、泣いてしまったそうであります。で、牧師さんはですね、それの姿を見ながら、かわいそうだな、なんとかしてあげたいなと思いました。そしてその3冊を友達のために置いてた3冊の聖書をあなたに譲りましょう、 3冊。お金は1冊だけでいいですよ。聖書を買うことができました。もう本当にですね、メリーは飛び上がって喜び、牧先生ありがとうございます、イエス様ありがとうございます、感謝の祈りをしたそうであります。その出来事の後日談であります。その牧師先生はこう思いました。もっと大勢の人々が聖書を手にできるようにしたいな。このようなメリーのような子供たちがたくさんいる。もっと多くの人々に聖書が手にできるようにしないといけない。彼はロンドンに帰って多くの人たちにこのメリーのことを話したそうであります。その話を聞いて感動した人たちがたくさん起こされて、世界で最初の聖書教会が生まれました。それが英国の聖書教会、聖書翻訳したり聖書配布したり、そういう団体です。日本にも日本聖書教会とか聖書を、翻訳したり販売したりする聖書教会があります。最初の英国の聖書教会が誕生しまして、でそれがどんどんどんどん広がっていって、今世界の146カ国に聖書教会が生まれました。一人の女の子がお祈りをしたのです。神様は聖書が欲しいのです、聖書が読みたいのです。その祈りは答えられ、そしてその祈りはさらに人々に広がり、もっと多くの人たちに聖書を配布しなければならないという、そのことが広がっていって、今私たちにこの聖書が届いているのも、そのメリーの小さな子供のその熱い思いから来ているのかなとも思うのであります。神様は私たちに祈れと語っています。そして答えよ、理解を超えたことをあなた方に示そうと言っておられます。皆さん、私たちの祈りは小さな祈りかもわからない、でも神様はそれを聞いてくださって、さらに同じ志を与え、広がっていって神様の御業がなされていくということを覚えようじゃないでしょうか。お祈りをいたします。神様、御言葉をありがとうございます。サムエルを通して祈りが何であるかを学びました。神様、どうぞ清い手で清い心であなたに祈ることができるように助けてください。わだかまりや何か罪がもしあるならば、そのような思いで祈っても神様、あなたは聞いてくださらないお方と思います。でも私たちが本当にあなたの前にへりくだり謙虚にされてあなたに祈るときに、主よ、あなたはその祈りを聞いてくださいます。神様、私たちの祈りは拙く小さな祈りであります。でもあなたはその祈りを私たちが思う以上に御業を成してくださる方であります。どうぞ主よ、 信じて祈り続けていくことができるように、私たちをどうぞ助けてください。今日から始まる1週間、聖書の御声を聞きつつ、あなたの主をお語りくださいと御言葉を聞きつつ、その言葉に祈りを持って応答していくことができるように、神様助けてください。今日集えなかった兄弟姉妹たちの上に同じ恵みと祝福がありますように、来週には共に礼拝を守ることができますように、コロナ禍の中にあって礼拝のこともこれから分かりませんけれども、どうぞ神様がいつも備えてくださることを信じてお願いをいたします。感謝と願いをイエス様の名前を通して祈ります。アーメン。